73編を開いてください。午後の礼拝で71編から74編までを一節ずつ学びますけれども、今朝ですね、73編全体を見ていきます。73編は私たちがこの信仰生活を送る中でいつもさらされている誘惑をそのまま正直に話している内容です。で、書いた人はアサフという人です。そのダビデが礼拝を導くときに、その礼拝を導く任命を受けた奉仕者ですね。まあ、賛美リーダーですよ。で、その人がですね、私の歩みは滑るばかりだった。滑りそうになっている。人前に立って礼拝を導いたり、指導的な働きをしている人が、いつも信仰的にしっかりしていて悩みも少ないと感じるかもしれません。保証します、絶対にそんなことはありません。アサフは自分が信仰から離れそうになってしまっている、その心をこの73編でそのまま話してるんですね。で、背景が、彼は病にかかっています。年も取っているかと思われますが、病にかかっています。26節を見ると、この身とこの心は尽き果てましょうと、この体、その次に心ですね、尽き果てると、死を迎えるのではないかと思われるような状態だったんですね。で、彼はなんで主に仕えているのにこのような目に遭うのかと悩んでいるんですね。で、主に全く仕えていないこの世の人が健康に問題なく過ごしている、これを妬んでしまったんですね。正しい人に悪いことが起こり、悪い人が栄えているという矛盾を彼は見つめてしまったんです。信仰を私たちが持つと、かえって状況が悪くなるっていうことってありますよね。信仰を持ってから、よし、主にまた立ち返って主に仕えていこうと思った途端に、続けざまにいろいろな悪いことが起こることがあります、ね、主に立ち返ったらそれは状況良くなるでしょうというのが逆だということがよくあるんですよね。そしてまあ、教会ではなかったら1週間この職場、学校、家庭、その中にいる人たちを見るわけですけれども、かえって問題なく生活を営んでいる様子も見るわけなんです。で、このようなことが現実としてよく起こる。だから主に仕えることの意味は何なのかっていう疑問を抱いてしまうんですね。で、その問題にアサフは、ぶち当たったんですね。で、本当はいつも数節取るじゃないですか。2節3節とかね、どこにしようかなって悩みまして、結局切れなくてですね、全体をですね見ていきたいと思いますけれども、まことに神はイスラエルに心の清い人たちに慈しみ深いと、まずこうあります。これからその 歩みが滑ってしまいそうになっていることを告白するんですけれども、彼が戻ってくることができた。最後戻るんですね。ちょっとこの最後見ると、私にとっては神の近くにいることが幸せなのですと。でこのように言ってますけれども、戻ることができたんです。で、滑ってしまっても戻ってくることのできた彼を救った神についての理解がありました。それが慈しみ深いであります。これがヘブル語でトーブ、グッドモーニングを何て言いますか、ボケルトーブ、グッドモーニング、モーニングがボケルなんですね。で、トーブがグッドであります。神は、主は良い方なのだと、このようにして彼は理解していたので戻ることができたんですね。で、私たちの中に、生活の中に理解できないことが起こる。突然病気にかかる、交通事故にある、また何か人間関係で問題が起こる、いろんなトラブルに巻き込まれる。で、そうすると、主よ、なんでこのようなことをお許しになられたのですかと、訴えたくなりますよね。今私が読んでいる本がですね、ソマリアで宣教をしていた人のですね、話なんですね。最初に入っていった時にですね、飛行機がこのもう本当に飢餓状態ですから、あとは戦争もしてますので、こう物を落としていくと、その 食料であるとかですね、落とすと、落とすんです。で、前もって伝えといたんです、ね、この飛行場に行ったら落ちるから、飛行場からどっかに、この広いところにね、落とすからね。そしたらなんとですね、みんな飢えてるから、上からこうやって待ってるんです。うわーっとこう待ってるんです。で、落ちたところに人が死んでしまった、ぶつかって。で、その話を、で、こういう話があって、で、もう一つはですね、車に乗っていてですね、この荷物、その食べ物をですね、渡そうとしても、どんどんどんどん人がやってきて、どうすればいいかわからないんですけども、彼らはもらうよりもあげたくなってるんです。何かお母さんたちが自分の赤ちゃんを投げ入れようとするんですね。もう死んだのは何人目ですと言って、この子をどうか育ててくださいと言ってですね。で、その本の題名が、The Insanity of God。神の気が狂いそうになるっていう、そういう本題なんですね。その時に彼が、なんで神様こういうことをお許しになるのですか、このように叫んでるんですね。今ちょっと大きな話をしましたけれども、皆さんの生活の中でなんでこのようなことが起こるのかという理解できないことが多々あるわけなんです。で、そこでですね、パサチャック、牧者チャック・スミスの有名な言葉がありまして、自分に理解できないことが起こったら理解できるところに戻りなさい。理解できるところというのは、主が良い方だっていうことです。神が私たちを愛してくださっている。そして神を愛する者にはすべてのものを働かせて益としてくださる。で、ここの、有名な今引用した益としてくださるという言葉は、英語だったら Working together for good、 善にしてくださるって書いてます、ですね。このことは私たちは知ってるんです。でも今起こっていることは理解できないんです。そして理解できないときに、理解できるところに戻ろうよと、主が良くしてくださってるというところに戻ろうよと、で、このように言うわけです。で、愚かなことは理解できないことのために理解できることを放棄する、捨ててしまうというのは、なんでこんなことを神はするんだって言ってですね、もう私は神を信じない、神は良い方だというふうに知ってることまでも捨ててしまうのは愚かなことだと、このように、彼は言ってました。神は慈しみ深い。ここがまず絶対の真理であり、 そして2節3節、2節から5節までお読みしますね。しかし私自身はこの足がたわみそうで、私の歩みは滑るばかりだった。それは私が誇り高ぶる者を妬み、悪者の栄えるのを見たからである。彼らの死には苦痛がなく、彼らの体は油ぎっているからだ。人々が苦労するとき、彼らはそうではなく、他の人のようには打たれない。その心がですね、今この世にある世界にこう惹かれてしまっている、この悪者の栄えを妬んでしまっているわけですね。まあ、この悪者という言葉を聞くと、まあ、とかく私たちは、まあ、ドラマに出てくる悪人みたいなね、まあ、そういう人をことを考えてしまいますけども、そうではなくてですね、神はいない、自分でやっていくことができるっていうふうに、神がいたって私に何かできるわけでもないし、まあ、そのように考えている人たちのことであります。で、そのように神を度外視して生きている人たちに対して信仰を持っている者たちは、何か大変なことが起こってくれれば神様に向いてくれないかなとこう期待するんですけれども、何らそういう兆しはないと。何か悪いことを行っていても、何か問題に巻き込まれたり逮捕されても良さそうなものがないと。で、妬んでいくわけですね。けれども私たちがそういうものを見ている時っていうのは、必ずサタンが良いように見せています。虚像ですね、こう偽りのイメージを私たちに与えてです。で、これがもう私たちはもうひっきりなしにそういう、まあ、タブー視をするとかですね、あとはテレビやあの雑誌とか流行とかですね、いろんなものでそのようなものを作ってるわけです。例えばですね、私が、まあ、テレビほとんど見ないんですけれども、まあ、たまたま見ていた、まあ、ドラマですね。で、そこで、この綺麗なかっこいいお姉さんが、お姉さんって言ってもまあ30代40代か忘れましたけれども、そして高校生の女の子がいるんですよね。高校生か中学生ですね。で、一回離婚したことがあるとですね。そしたら、かっこいいってこう言うんだよね。かっこいいんですよ。で、なんでそういう発想が浮かぶのかと、まあ、よく考えると、まあ、結構そのいろんな男性と結婚して今でもうまくやっている誰々さんが、なんて言わないですけども、こう芸能人がいたりするわけですよね。で、そのような自由な生き方をこの象徴しているというか、で、その離婚歴があるということを聞くと、かっこいいという言葉が出てくるわけですね。まあ、同性もそうだし、同性いいじゃんって。でも、そういうものを行っている当事者の人はよく知ってるわけです。で、聖書にも離婚、主は離婚を憎むとありますけれども、一つにされたものを引き裂くことの痛さ、これはもう当事者がよく知っています。けれども、こういう部分があることを表には普通出さないで、なんかきれいにまとめていくのが、この世の中でこの背後にサタンがいるわけですね。むしろ美しく見せていくわけなんです。で、続けてみますと、それゆえ高慢が彼らの首飾りとなり、暴虐の着物が彼らを覆っている。彼らの目は脂肪で膨らみ、心の思いはあふれ出る。彼らはあざけり、悪意を持って語り、高いところから虐げを告げる。彼らはその口を天に据え、その舌は血を生き巡る。それゆえその民はここに帰り、豊かな水は彼らによって飲み干された。言葉によって、この高慢な言葉によってですね、まあ、人々がその人の、なんていうのかな、この豊かな水は飲み干されたとありますけれども、その人の言っていること次第で全ての物事が決められていくんですよね。いろんな被害をその人は及ぼしているんですけれども、その人に逆らう術もない。まあ、例えばいじめなんてそうですよね。学校だけじゃなくて大人の社会でもありますけれども。で、このような社会があって、で、こうして彼らは言う。どうして神が知ろうか、意図高き方に知識があろうか。見よ、 悪者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。生活も安定していて、むしろ富を増していて、問題がないように見えるわけなんです。では自分はどうなのかとですね。13節、確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で、朝ごとに責められた。もしも私がこのままを述べようと言ったなら、確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。私はこれをしようと、しろうと思い巡らしたが、それは私の目には苦役であった。虚しく手を清めている。礼拝の奉仕をアサフはしている。で、その手を洗っているのが虚しく感じる。このようにして礼拝をしている、礼拝を導く、主に仕える生活をしているのに、その報いを見ることができないと。自分は病気になっていて、そして他の人たちは元気にいる。そして自分は朝ごとに責められたと言ってますけれども、その自分が信仰的に滑っているので罪意識があるんですね。だからこの信仰生活を守ろうとすればするほど、些細なことで罪意識が、まあ些細と言ってもですね、もちろん神の前では罪ですよ。で、それがあって苦しんでいると、あの時についてしまって嘘があったな、一日中悩んでるんですよ。ところがですね、一日中しょっちゅうひっきりなし嘘をついてる人が会社の中で自分よりも昇進してると。だから自分に与えられている報いというと、在籍感だけが増えたのではないかと。で、このような気持ちを今度はこのアサフは、このままを述べようとしたらつまずきになる。裏切るというのはつまずかせてしまうっていうね、衝撃を与えてしまう。このように仲間の兄弟姉妹にこのことを告げちゃったらつまずかせてしまう。で、正直になることって大事ですけど、正直すぎることによって人を傷つけてしまったらどうしようかなと。このアサフは黙ったんですね。で、この17節がすごいんですよ。私は神の聖所に入り、ついに彼らの最後を悟った。おそらく今までも儀式的にも入ってたでしょう。しかし彼は本当の意味で神の聖所の中に入ったわけです。ここが73編の中心聖句ですね。神の聖所の中に入ることによって物事の見方がすっかり変わるわけです。何を見ているかってとっても大事ですね。その見方によって全てが全てが変わってきます。イエス様が、体の明かりは目です、それでもしあなたの目が健全ならあなたの全身が明るいが、もし目が悪ければあなたの全身が暗いでしょう。ここに目が体の明かりだと言ってます。何を見ているのか、これによって全体が影響を受けるわけなんです。で、アサフはこの次から見るとですね、すっかり今までの見方が変わって主を喜ぶ彼に変えられてるんですけれども、これが礼拝を捧げる醍醐味なんですね。で、彼は賛美をリードする人です。礼拝は賛美から始まります。礼拝は仏教のね、講話を垂れるのと違います。説教を聞きに来るのが礼拝ではありません。礼拝は賛美から始まります。で、主をに目を留めているときに聖霊がそこにおられて、主が共におられて、そして目で見えている世界だけではない、目で見えている世界もそれも事実なんですけれども、半分はその通りなんですけども、もう半分が見えるようになるわけです。目に見えない世界が見えるようになるんです。そしてもちろん賛美から始まり、献金を捧げ、講読をし、そして説教がある。 その一つ一つを神が導いてくださって、最後にまあ御言葉をこうやって聞いているわけですけれども、神の臨在の中でその言葉を聞き、そして自分がそれに応答していくことができるわけですね。開かれた心がその賛美によって、その前のその臨在の中で与えられるわけです。ですからその礼拝を捧げなくなると、見事にこの世の物質主義の大きな洪水の中で、まあ、溺れてしまう、この先ほどのアサフのようになってしまうわけなんですね。だから何を見ているのか、これを主よどうか目を開かせてください、あなたが見ているように見させてくださいという祈りが私たちには必要です。神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにと、パウロはエペソにいる教会の人たちに祈りました。で、見たのがこの悪者たちの最後だって言うんですね。で、次読んでみましょう。誠にあなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように、主よあなたは奮い立つとき、彼らの姿を下げすまれましょう。アサフは滑りそうになってましたが、本当に滑っちゃうのがこの人たちですね。実際に滑るのは彼らなんです。瞬く間に滅ぼし尽くされると、申命記の32章の35節に、彼らの足が滑るとき、私は仇を返し報いをするであろう、彼らの災いの日は近く、彼らの破滅は速やかに来るであろうと。滑って神からの災いを受けると。そして新約聖書には明確に、不信者が火と硫黄の池に投げ込まれることが定められていることが書かれています。しかし臆病者、不信仰の者、憎むべき者、人を殺す者、不貧困の者、魔術を行う者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者どもの受ける分は、火と硫黄との燃える池の中にある。これが第二の死である。アメリカで、霊的覚醒、グレイトアウェイクニングと言いますけれども、その多くの人がイエス様を信じたということですね。で、その日付になったのがですね、ジョナサン・エドワースっていう人がいまして、で、その人の説教はですね、怒れる神の御手の中にある罪人っていうんですね。怖いですね。怒れる神の御手の中にある罪人。で、彼はこう言いました。まだ改心していない人は、地獄の上に渡された腐った板の上を歩いているようなものです。すぐ下に地獄があるよ、間もなく壊れるよ。そして地獄のみならず、この地上に滅びが襲うということを聖書は予言しています。主の日が夜中の盗人のように来るということは、あなた方自身がよく承知しているからです。人々が安全だ、平和だと言っているような、そのような時に突如として滅びが彼らに襲いかかります。ちょうど妊婦に苦しみ、産みの苦しみが望むようなもので、それを逃れることは決してできません。偽りの平和がこれから起こります。で、その人が世界に平和をもたらすという期待をかけて、多くの人がその人を受け入れますけれども、その人は自分の正体を表し、これまでにない大きな災いをこの全世界にもたらすと聖書には書いてあるんですね。ですからアサフが見てたのは確かに目に見える事実だったんですけども、さっきも言いましたように半分だけだったんです。で、この地上の生活の中で礼拝をすることによって御霊による世界、この全体像を見ることができるようになります。しばしば信仰を持つということは盲目になる、見えなくなると、物事を見えなくさせているというふうに 言われるんですよね、多くの人に。けれどもそうで逆なんですよね。見てるんですよ、ね、例えばクリスチャンでない方にですね、あなたわからないでしょう、そんなこと言ったって、私の気持ちはとこう言われる。でもクリスチャンじゃなかった時はクリスチャンってあるんですよね。生まれてからクリスチャンクリスチャンファミリーは分かんないけども、あるわけですよ、知ってるわけですよ。そうではなくて、見えなくなるんじゃなくて、むしろ見えるようになるんです。もちろんその目に見える世界ではそういうことが、不条理が起こってるんですけれども、目に見えない世界も見ることができるようになるわけなんですね。で、私が以前クリスチャンのご夫婦のね、新しい夫婦の結婚式に招待された時のことで、披露宴で何人かの人が新郎新婦に祝福の言葉を話しました。で、全てが未信者の方々だったんですけども、でその一人一人が何て言いますか、普通祝福の言葉は末永くお幸せにですよね。その言葉を全ての人が言ってました。で、私は、私の場合になって唯一、私がクリスチャンのね祝福を、結婚生活は短いので大事にしてくださいって末永くではなくて逆を言ったんです。過激でしょ、なんかすぐ離婚しそうな、なんか発言じゃないですか。そういう意味ではないんです。例えば30歳で結婚して50年間生きて死んだとするじゃないですか。50年じゃないですか。それを末永くって言ってるわけでしょ。けれども永遠のところから見たら、視点から見たらですね、私たちはね、復活するんですよ。復活した時ってね、結婚生活解消されてるんですよ。イエス様言われました。復活の体の時はその結婚するんじゃなくて見つかりのようであると書いてあるんです。だからわずか50年なんですよ。例えば50年だったら、結婚生活がわずか50年なんですよ。だから短いから、この短い期間の間を大事にしていこうねという、意味で話したんですね。このように複眼的な目が与えられるわけなんですよね。そこで彼がそのことを悟ったので、21節、私の心が苦しみ、私の内なる思いが突き刺されたとき、私は愚かでわきまえもなく、あなたの前で獣のようでした。ね、獣のようだったと。その自分がまだここ悟らないときはね。獣のようっていうのは、つまり、その目で見えるその感覚的なものでしか見ていなかったという意味であります。イエス様をまだ信じないときには霊が新しく生まれてません。ゆえに、その見えないんですよね。その動物と同じように、何を食べるか何を着るか、そのようなことだけにしか関心がなかった。そのようになってしまいましたと、なっていましたと、こう彼は言ってるんです。で、しかし私は絶えずあなたと共にいました。あなたは私の右の手をしっかり捕まえられました。嬉しくないですか？嬉しくないですか？自分が滑っちゃった時でも、主はしっかりと捕まえていてくださったんです。で、ここで思い出すのが、砂の上の足跡、英語のフットプリントという詩であります。ちょっとお読みしますね。知らない方もいらっしゃると思うんで、ちょっとお読みしますね。ある晩、男が夢を見ていた。夢の中で彼は神と並んで浜辺を歩いているのだった。そして空の向こうには、彼のこれまでの人生が映し出されては消えていった。どの場面でも砂の上には二人の足跡が残されていた。一つは彼自身のもの、もう一つは神のものであった。人生のつい先ほどの場面が目の前から消えていくと、彼は振り返り砂の上の足跡を眺めた。すると彼の人生の童貞には一人の足跡しか残っていない場所がいくつもあるのだった。しかもそれは彼の人生の中でも特に辛く悲しい時に起きているのだった。すっかり悩んでしまった彼は神にそのことを尋ねてみた。主よ、 私があなたに従って生きると決めたとき、あなたはずっと私と共に歩いてくださるとおっしゃられた。しかし私の人生の最も困難なときには、いつも一人の足跡しか残っていないではありませんか。私が一番にあなたを必要としたとき、なぜあなたは私を見捨てられたのですか。主は答えられた。我が子よ、私の大切な子供よ、私はあなたを愛している。私はあなたを見捨てはしない。あなたの試練と苦しみの時、一人の足跡しか残されていないのは、その時は私があなたを背負って歩いていたのだ。わかりました。たった一人分の足跡しかついていない、その足跡は自分の足跡だと彼は思ってたんです。神の足跡だったんです。しかも彼が神に背負われて歩いていたと。これがまさにアサフが言っている告白です。絶えずあなたと共にいたんです。滑っていた時もあなたは私の右の手をしっかり捕まえられたと。そしてあなたは24節、私を悟して導き、後には栄光のうちに受け入れてくださいましょう。天ではあなたの丘に誰を待つことができましょう。地上ではあなたの丘に私は誰をも望みません。この身とこの心とは突き果てましょう。しかし神は常しえに私の心に言わ、私の分の土地です。彼は死後の命をしっかりと見ることができました。主ご自身のおられる天を見ることができたんですね。でこのことが分かると、死ぬということの意味が全く変わってくるわけです。それは逆に喜びに近づいているという、その期待に変わるわけなんです。パウロが、私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っていますと。世を去るとキリストと共にいることができるようになる。神の右の座におられるキリストにまみえることが、見ることができるようになるわけなんですね。そして結論を彼は書きます。それゆえ見よ、あなたが遠く離れているものは滅びます。あなたはあなたに不誠実なものを皆滅ぼされます。しかし私にとっては神の力近くにいることが幸せなのです。私は神なる主を私の酒どころとし、あなたのすべての御業を語り継ぎましょう。先ほども言いました。一節からは、神は心の清い人たちに慈しみ深い、これが飛ぶ良いと書いてあったけども、28節、ここで神の近くにいることが幸せという日本語、これも飛ぶであります。良いことです。神が良い方で、神の近くにいることが良いことです。ですから目で見えないものを見るようにして生きることができるのはどうしたらよいでしょうか。神の聖所に入ることです。イエス様が流された血によって心の良心が清められ、大胆に神のところに近づくことができます。信仰によって近づくことができます。もちろん悔い改めが必要です。光であられる神に近づくのですから、自分の闇を見せられますけれども、そのあり方を捨てて神に近づく。で、近づかないと滅ぶと、退かないで、恐れて退かないで、ぜひ慈しみ深い神のところに来てください。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。あなたのところに近づきたいです。どうか今ここにいる一人一人の心にあなたが今戸を叩いてくださって、それを開く勇気を与えてくださって、そしてあなたの前で正直になることができますように。あなたは慈しみ深い方です。そしてあなたは私たちを 右の手で支えておられて、そして永遠の栄光の中に導き入れてくださいます。ですから今自分の持っているしがみ、掴んでいるものを捨てる勇気を持つことができますよ。清めてください。心の清いものには慈しみ深い、私たちの心を清めてください。そしてあなたの慈しみ深さ、素晴らしさ、グッドネス、それを知ることができますように、楽しむことができますよう助けてください。どうぞあなたの御顔を照り輝かして、あなたの民を祝福し、そして国々があなたを褒めたたえることができますように、あなたの周り、あなたのことを知らない人たちがあなたの民の輝きを見て、あなたを褒めたたえ、あなたを恐れることができますように、この一週間をあなたにお委ねいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。